皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の17日木曜日ですね。日本はなんか梅雨入りするというのを聞いて、僕今日本に帰ってきてるんですが、雨降らない、降ってないですね。どっちかっていうと天気がいいんですが、地方によって違うんでしょうか。僕は今沖縄宮崎と移動して、どちらもとてもいい天気なんですね。で、僕の、もう25年以上前の日本の知識になりますが、梅雨は下から沖縄から上に向かっていくんではないのかと思っていましたので、全く雨降ってないじゃんというどころか、めちゃくちゃ天気いいじゃんというのにちょっと困惑してるところですね。傘もしっかり持ってきたんですが、めちゃくちゃ天気がいいのと、ちょっと心の準備がなかったので、すごい暑い、余計に暑さを感じているというところなんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャスト、まずはお知らせからいきたいと思います。今年もですね、夏にロサンゼルスでのサマーキャンプ、ダンスですね、ダンスのサマーキャンプを開催します。でプログラムは、毎年同様に中学生のサマーキャンプと、高校生以上の、サマーキャンプの2つのプログラムがあります。で中学生のダンスサマーキャンプの方は7月26日から8月9日の2週間のプログラムになっていて、高校生以上のサマーキャンプのプログラムは7月26日から8月16日の3週間のプログラムとなっています。で、ダンススタジオなんですけれども、高校生以上の場合はミレニアム、ムーブメント、デビー、この3つのスタジオでレッスンを受けまくることができます。で、中学生の場合はミレニアムとムーブメントでもうレッスンを受けまくる、好きな先生、好きなジャンル、もう自由に選んでいただいてレッスンを受けることができます。で、やっぱり留学ですね、だと現地のことであったり、あとサポートのことも気になるところだと思います。ましてや中学生の留学だとか、高校生の留学だとか、未成年の場合は特にやっぱり気になるところだと思います。で、プログラムにはですね、現地サポートが含まれていて、両方に含まれるサポートはまずロサンゼルスに着いた時にスタッフが空港までお迎えに行きます。で、参加者をピックアップして、そのまま滞在先にチェックインですね。で、その後、今度は日本人の専属の、スタッフがですね、ダンススタジオまで同行します。で、この同行サポートなんですが、留学生、参加者ですねが実際に使う移動方法です。学生寮が滞在先になるんですけれども、そこからスタジオまで歩きであれば歩き、で電車に乗るのであれば電車で、バスであればバスというので、実際にその移動方法でスタッフが同行をして、ごめんなさい、ここでバス乗るんだよとか、でもバスパスですね、カードがあるんですけれども、それはもうプログラムに、手配料が入ってますので、それをお渡しして、乗ってここで降りて、こういうふうに乗るんだよっていうのも説明します。で、スタジオ、中学生であれば2つスタジオ回って、高校生であれば3つスタジオ回るんですが、スタジオではまずレッスンの受け方ですね、こういうふうに受けてねと、ここでチェックインしてねと、あとレッスンの登録ですね、レッスンを受けるためにはそのスタジオそれぞれで登録が必要なので、で、あともう一つ、プログラムにはチケットが含まれていますので、そのレッスンチケットの確認を行います。で、当日初日はですね、レッスンを受けることはないんですが、そのまま一旦、滞在先に戻って解散ですね。で、実際、レッスンが始まるのは翌日からになるって、で、サポートはこの初日の1日のみしか含まれていないんですが、先ほど言いました、同行サポートをするスタッフは必ず日本人スタッフが行いますので、わからないことがあれば日本語で聞いていただけますし、で、他に何かまた違うことで質問があれば、そのことでも、そこで確認をしていただくことも可能です。あと、滞在先の学生寮なんですが、日本人の寮長がいるので、またそこでわからないことがあれば、確認していただけますので、移動の心配はなく、レッスンに集中できるプログラムとなっています。で、これはですね、中学生、高校生両方に含まれるサポートなんですが、さらにですね、中学生の方は、日本から、イン 卒のサポートも含まれています。で成田空港で待ち合わせになるんですが、僕の方が、参加者を引率して、ロサンゼルスまで一緒に行きます。でこれは中学生だけのプログラムなんですが、その同行の、日本からの引率の理由としては、アメリカの入国審査ですね、どういうふうに答えていいかわからないだとか、何英語が聞き取れるか自信がないだとか、いうことのサポートを行います。で実際に入国審査の時は、横にいて、一人一人入国審査のサポートをすることはできないんですね。必ず一人ずつ、入国審査を受けることになるので、一人ずつ入国審査を終えて、入っていただくんですが、僕がですね後ろの方で待機をしていて、何かありそうであれば、ちょっとその時にパッと呼んでいただいて、状況を確認して、ヘルプさせていただくというサポートです。で入国審査が終わってしまえば、お迎えのスタッフが待っていますので、そこで合流をして、それから、滞在先にチェックインというふうになります。でその集合場所、成田空港なんですが、ちょっと早めに空港には来ていただいて、いろんなご説明もします。入国審査についてこういう書類が必要というものも、全部、準備してお渡ししますし、注意点だとかいうことも、確認させていただきます。でもう一つ、含まれているサポート、これも中学生だけなんですが、LA 生活サポートというものが含まれています。でこちらはですね、基本的にはその留学生活を充実したものに、させていただくために、サポートする、ごめんなさい、ご案内しているサポートなんですが、例えば治安のことであったり、ロサンゼルスで注意しなきゃいけないことなどを、説明させていただきます。でそのオリエンテーションの他に、あと緊急時の対応も可能となっています。で具体的にはですね、もし何か例えばこう病院とかが、必要な場合はそちらの病院を紹介したり、また送迎のサポートもいたします。あとその緊急時の対応なんですけれども、ロサンゼルスの平日ですね、午前10時から19時までの間、連絡対応をします。でもしそれで何か、例えば出張が必要だったり、実際に何かこう行動を起こさなきゃいけない場合は、サポート期間中ですね、3回まで対応が可能となっています。でこのサポートもですね、必ず日本人スタッフが行いますので、現地で何かあっても安心なサポートとなっています。ごめんなさい、咳が出ちゃいましたね。なんか日本に帰ってきてからちょっと喉がイガイガしてるもので。で今のはですね、中学生の、サマーキャンプにはもともと含まれているサポートなんですが、高校生以上の、サマーキャンプでももし追加したいという場合は、有料になってちょっと費用が変わってしまうんですが、追加することも可能です。はい、以上がサマーキャンプのお知らせですね。で、詳しい内容なんですが、インターネットで検索する場合はリビングアメリカダンスサマーキャンプというふうに検索していただければ、サマーキャンプのページの方が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、まず日本に帰ってきて1週間ですね、沖縄本の方に滞在していました。で沖縄の方ではダンス留学の説明会をやって、あと個別のですねダンス留学のカウンセリングもさせていただきました。でやっぱり僕からの感想なんですが、実際にお会いしてお話ししたり説明会をさせていただいたりするとですね、やっぱりこう顔で面と向かってお話ができるので、何かこう反応が見れるというか、いつもメールでやり取りさせていただいているので、僕はアメリカの方ロサンゼルスの方に住んでますので、で文章からでもいろんな反応はいただけるんですが、やっぱりこう直接お会いしてそれこそいろいろ質問いただいたりするとですね、すごくこう僕の、本当に感想ですが、手応えを感じてですね、すごくやりがいがあるなというふうには思いました。でやっぱり気になることですよね。ダンススタジオのことであったり、レッスンのことであったり、で皆さん一生懸命こうメモを取っていただいたりするとですね、あ本当にやってよかったなというふうに思いますし、それこそ個別のカウンセリングで、本人とあと親御さんですね でカウンセリングに来ていただいて、例えばじゃあ治安のことはどうなっているのかとか、ダンスレッスンのレベルはとか、実際に留学してみてどうなるのかとかいうですね、たくさんの、不安があると思うんですが、まあ、そういうのを、いろいろとこうお話しさせていただいて、まあ、ちょっとこう大丈夫なのかなっていう感じになっていただけるとですね、僕の方も、すごく嬉しいなというような感想で、やらせていただいてます。でその1週間ですね、沖縄に滞在して説明会とカウンセリングは終えて、で今日ですね、今宮崎にいるんですが、今日は夕方から、宮崎でダンス留学の説明会をします。で明日は、今度は飛行機で福岡に行って、で福岡でも、ダンス留学の説明会と、カウンセリングをさせていただきます。で大体ちょっと増えて説明会で16名ぐらいですかね、来ていただけるので、まあ、お話を聞いていただきたいなと。で福岡の方はですね、もう留学が決まってる、留学生から、まあ、お母さんの方からですね、僕がその日本に帰ってきてるんであればぜひお会いしたいと、だから説明会にも参加したいと、もう留学は決まってるんですが、なんて嬉しいですね、メールもいただきまして、急遽、参加していただくことになったりというふうなことになっています。でまあその日本に帰ってきて今1週間と、1日ですかね、かな、1週間と1日経ったんですが、ちょうど1週間かな。で、まあ、日本に帰ってくるとですね、いろいろとこう感じることがあるというか、まあ一番の最初にこの何ですか、気をつけることですね。まああのエスカレーターは右か左かこう寄って立つだとか、まあ、うちの子供と一緒に帰ってきてるので、あまりこう公共の場では元気いっぱい声を出さないとか、アメリカは何ですかね、どこでもいっぱい大きい声出しても、まあどこでもじゃないですね、あの外でいっぱい大きい声出してもそんなにあの なんか静かにしなさいっていう必要はないんですけど、日本はちょっとそこら辺はセンシティブにならなきゃいけないかなと思って気をつけてたりするんですが、そんな日本でですね、僕が一番びっくりする、カルチャーショックですね、だから逆カルチャーショックか、は子どもたちが学校に行くのに子どもたちだけで通学しているということです。でアメリカではもうこれそもそも法律があって、13歳以下の子どもが一人で行動することはできないんですね。必ず大人、まあ、保護者とかが一緒じゃなきゃいけません。だからそもそもお留守番とかお使いとかいうものが存在しないんですね。一人でじゃあお留守番しててねって親が出かけるとですね、これは法律違反なので親は刑務所に行きます。で子供に一人でお買い物に行かせると、これも法律違反、違法なので、親は刑務所に行きますっていうぐらい厳しい国に、まあ、僕はもう25年ぐらい住んでるので、そっちの方がこう何て言うんですかね、肌身に染みてるというか、なので日本に帰ってきて子供同士で学校に通ってたり、そうですね、13歳以下ですね、だから、まあ、小学6年生ぐらいまでかな、でその子供同士が公園で親がいないのに公園で遊んでたりとか、そういうのがですねすごくもう違和感ですね、びっくりするんです。でやっぱり安全な国だなっていうふうに思うんですね。だからこの話をすると、いやでも日本だって危ないからっていうふうに言われるんですけど、ただやっぱ危ないっていうのが、例えば車がいっぱい通るから危ないだとか、まあそういうことを指していることが多くて、まあ事件的なものもあるとは思うんですが、まあその本当にごく一部ですよね。ニュースですごく報道することもあると思うんですけれども、日本はその同じニュースをいろんな番組で何回もやるので、なんか記憶に残りやすいだけなんじゃないのかなって僕は思うんですが、その発生率よりかは、なんかなんですかね、記憶に残させるような感じでワイドショーみたいな感じでニュースをやってるので、まだまだ安心な国だなというふうに思うんですね。まあ、本当にそのね、うちの姪っ子が小学2年生なんですけれども、集団登校してたんですね。でその集団登校に混じってうちの4歳と1歳11ヶ月の息子も一緒に行かしたんです。まあ、僕とうちの奥さんは後ろからこう小学校までついてったんですけれども、まあなんかこう可愛いですよね、子供同士で通学しているのって。でまあそうですね、やっぱり日本は、安全な国だなと、治安がいいなと、思いました。でやっぱり留学生の不安のわからない、まあ、不安ですねのうちの一つに、やっぱりアメリカの治安というのは絶対にあります。僕も自分が留学した時にそうでした。 やっぱり日本は治安がいいなとは思うんですが、もっと厳密に言うとですね、日本は治安が良すぎるんじゃないかと。悪いことじゃないですよ。ただこんなに治安のいい国は日本しかないんじゃないかって思うことも多々あるんですね。でそれが例えばその子供たちが、ちっちゃい子供たちが自分たちだけで通学できる環境であるだとか、その僕がいつだったっけな、4年前かな、東京でダンス留学の説明会をした時に、泊まったホテルが六本木周辺だったんですね。で、まあ、思いっきりがっつり時差ボケになってて、まあ、朝早く起きて、仕事をして、それでもちょっと時間があって、やることがなくて、朝のね4時か5時ぐらいに散歩したんです、ホテル周りを。そしたらすごいサラリーマンが歩いてたんですね。夜中というか明け方ですよ。で僕は地方出身なので、その東京の事情が最初わからなかったんですけど、まあそのずっと飲んでて、まあ週末だったんですね。飲んでて、で始発を待って、まあ、下手したら始発まで飲んで、そこで帰ってきてる人たちの群れと遭遇したんですね、僕は。だからすごいなんか朝っぱらから酔っ払ってるフラフラだとか、そういうサラリーマンの人たちをたくさん目撃したんですが、人によってはもう道端で寝てたりしてるんです。でまあその寝てる、まあお兄ちゃんとかおじさんとかですよね、サラリーマンの荷物置きっぱなんですよね、横に。ですごいそのまた人がいっぱい歩いてるんですよ、酔っ払った人が。でもね、誰もやっぱり荷物を取らないんですよね。もうアメリカだったら身ぐるみ剥がされてるんじゃないかっていうところなんですが、荷物を取られない。でところどころ寝てる人がいて、その一人はですね iPhone をもう横にこう置いて寝てたんです。さすがに iPhone ですよ、荷物がポンじゃなくて iPhone が置いてあったらさっと取られそうなもんなんですけど、僕がその散歩をして戻ってきて、だからトータルどんぐらい歩いたのかな、30分ぐらいですかね、戻ってきてもね、まだ iPhone があったんですね。 で思いました、正直。あ、こんな国は日本しかないとこんなに安全な国は、例えばアメリカが治安が悪いというのではなくて、日本が治安が良すぎるんじゃないのかなというふうに思ったのをちょっと思い出したというのが僕の近況になります。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、日本人プロダンサーココさんのインタビューになります。でリビングアメリカでは、今アメリカでですね実際に活躍している日本人のプロダンサーさんに、インタビューをしているんですが、今回のポッドキャストはですね、そのロサンゼルスでプロダンサーとして活躍しているココさんのインタビューを、お届けしたいと思います。でインタビューでは、ココさんのダンスの経歴ですね、どういうお仕事をされてとか、いうことから、まあ、ダンス留学について、まあ、初めはダンス留学でロサンゼルスにいらっしゃってるので、それからですねやっぱり気になるそのアメリカでどうやって、ダンスのお仕事を見つけたのか、ダンスのお仕事につなげたのか、っていうことですね。で実際どうなのかという本当に今の話ですね。でさらにですね、これから、留学するダンス留学生、もしくはアメリカで働きたいダンサーさんに、アメリカでダンスをするためには必要なこと、まあ、知っておくべきことですね。でどうすれば、お仕事を、しやすい環境になれるか、どういう準備が必要かというのも聞いてきました。でもうリビングアメリカのインタビューはですね毎回そうなんですが、もうがっつり余すことなく聞いてきていますので、今回のインタビューはですね1時間以上になってるんですね。それをちょっといっぺんに配信することはできませんので、3回に分けての配信となります。で1回目ですね、今回の配信はまずココさんの経歴ですね、それからダンスを始めたきっかけであったり、ダンス留学をする前に日本でどんな活動をしていたのか、で実際にダンス留学をしてみて、例えばミレニアムとかでレッスンを受けたんですが、その受けた感想、などを聞いています。で、まあ、どんな経歴があって、ダンス留学を志したのか、で実際にそのアメリカでレッスンを受けてみて感じたことですね、日本とのレッスンの違いだったり、そういうのを本当に、とても詳しくお話ししていただいているので、参考になる内容になっていると思います。それでは早速聞いてみてください。 はい、それでは今日はロサンゼルスで、プロのダンサーとして活躍しているココさんにインタビューをしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
で早速なんですが、ココさんの、活動というか経歴を簡単にご紹介していただけますか。
はい、私は日本で最近だとドリームアミちゃんというアーティストさんのバックアップダンサーと振り付けを、アキコさんという方と共作で行ったり、東京のスタジオで教えをやったり、あとはロサンゼルスではあのダンサーとして、ミュージックビデオだったりライブショーだったりツアーだったりを、行いながら振り付けをしたりしています。で皆さんの知ってるところのアーティストだとリルママっていうのがいいんですけど、リルママとかヒップホップアーティストとか、あとクリス・ブラウンさんのミュージックビデオ、あとは日本で一番やった最近の大きい仕事はジャネット・ジャクソンやったんですよ。
すごいですね、ビッグネームですね
それが一番あれですかね、あの大きい。
あれじゃあココさんは今も、はい、もうっていうか今基準的にはもう日本とアメリカ行ったり来たりでお仕事されてる感じですか。
今拠点はロサンゼルスなんですけど、その前2年間日本にビザの更新のため帰ってて、その前は7年ぐらいロサンゼルスに住んでました。
その期間で日本でお仕事されて、
はい、その期間で今またロサンゼルス
っていうのをこう、
はい、やっているところです、はい、再び。
で、はい、ココさん の, その日本でのもともとのダンス歴なんですが、はい、いつぐらいから始められたんですか。
私は小学校6年生ぐらいですかね。割と遅い、11歳、12歳ぐらい。
何かきっかけとかあったんですか。
は特にもうあの流行ってたもスピードとかアムロちゃんとかあの世代なので、でうち の, あの近所の友達がなんかエアロビ教室みたいなのに通ってて、そのなんか友達のお母さんが教えてるエクササイズクラスみたいなのが行ったのが一応きっかけで始めたんですよ。
ちょっとこう体を動かしてみたい、
そう、まあ、ただちょっと動いてみたい、流行りの曲で動きたいっていうところが一番最初のきっかけだったんですよ。
でそのあとは、はい、まあ、なんですか、ダンススタジオの方に通われた
んですね。その後中学校ぐらいからなんかちょっとちっちゃい劇団みたいなダンススタジオに週1で通い出して、でそれ3年間やって、高校生になってからヒップホップを始めて、その東京の BDC っていうダンススタジオに通
って。 BDC ですか。
ブロードウェイダンス。
ありますよね。
ありますよね。
ニューヨークの BDC と同じ名前 の, ーーの,
名前の同じのが日本の東京にあって、はいはいはい、私の習ってたジャズの先生がそこで外人の先生が教えてるから、また行ってみなさいっていうアドバイスのもとをちょっと通い出して行ってみたんですよ。
じゃあココさんはそのジャンル的には
結構ジャズなんですよ初めはめちゃめちゃジャズで、
ジャズでも綺麗っていうかかっこいいです。
綺麗ですね。あのなんだろう、ミュージカルみたいな、
はいはいはい、立ち振る舞いもそうです。
そうですね、背筋まっすぐ、バレエが基礎になってるやつなんで、
はいはい、
あと高校生の時にバレエを2年ぐらいかな、おばちゃんたちっていうかママさんバレエ、こっちのこっちのママさんバレエを基礎のクラスを週1で行ったりしてました。
そうなんです。じゃあもうなんていうか、ココさんの基礎はジャズなんですか。
一応ジャズって言ってますね。テクニックそんなにないんですけど、私はジャズが基本なんですよ。
で、はい、高校に入られて
でヒップホップを始めて、でバレエをもう一回やったことなかったんで、バレエを学んでみるっていうことを始め
た。僕の素人の、はい、観点ですけど、うん、そのある程度の年齢いってからのバレエって
めっちゃ大変ですよもう本当になんかあのすごい子供の頃はあのバレエやってる子全く羨ましく なかったっていうか、割と男の子っぽかったんで重要さも分からず、で高校生になって始めたらもうやっぱ体も硬くなっちゃってますし、あの幼い時からの基本が違うんで、でもやっぱり一緒にやってたお母さんたちとかがめっちゃできるんですよバレエが。で結構体格いい方とか、普通にお子さん3、4人いらっしゃるお母さんとかと同じクラス受けてて、めっちゃ できるんですよバレエが。でそれ見て、私高校生で一番若いんだからそのちっちゃい時からやってる人に比べたらこれ頑張らないとみたいなっていうので、おばちゃんに負けたくないみたいなお母さんたちに負けたくないみたいな、ちょっと負けず嫌いが出て。
そっか、でもそれ良かったですね。
すごい良かったですね。でもすごい楽しかったんですよ、なんかバレエ。私あの食わず嫌いじゃないんですけど、はい、やってなかったんですけど、やってみたらすごい楽しくて、やっぱりやった後気分が違うんですよね。背筋が伸びるというか、シャキッとするというか。
でももう根本的に違いますよね、その体幹、インナーマッスルとか
が全然違うんですよ。めっちゃめちゃ難しいですね、バレエ。 ナーの方がすごい簡単そうに踊るじゃないですか。あれがもう普通に当たり前だと思ってたんですけど、全筋肉と全神経を集中してるっていうのをその時に初めて。
じゃあ簡単そうに見える、
はい、見えるっていうだけでめちゃくちゃ大変です。全身運動です。
じゃあ結構そのバレエも頑張られて。
バレエもそうですね。ジャズの先生が必要だって口を酸っぱくして言ってたので。
じゃあまあそうですね、あのジャズのかっこいい立ち振る舞いと綺麗な立ち振る舞いは、うん、ちょっとバレエのバックグラウンドが
ないとダメなんじゃないかということで挑戦したんですけど。
でも頑張られたんですね。
そうですね、好きになりましたねバレエは。
でごめんなさいちょっと戻りますけど BDC で、
は
い、
でそうです、外人の先生をあの受け始めて高校生ぐらいの時に、そこであの、まあ、私もともと英語が好きだったので小さい時から英会話とか通ってて、その英語の先生、英語喋って教えてくれる先生っていうのはまたなんかファッションがすごくて、
あ
日本人の先生ってこう淡々と授業をする
と
か厳しいスタイルだったんですけど、もう外人の先生はファッションファッションみたいな、
ちょっと
エンターテインメントの要素が、はい、すごくそれに感銘を受けてと言いますか、そのスタイルがすごく楽しいなと思って、全然踊れてなかったんですけど、多分当時は全く踊れてなかったんですけど、そのエネルギーが好きで通ってましたね。
その頃はどれぐらいの頻度で通って
た？その時はでもうわ週 3,4 ぐらいは行ってたんじゃないですかね。もうどっぷり高校生になってからどっぷりハマっちゃったんでダンスに、そこから毎日踊ってました、ね、
あいいですねいいですね。
そうです
ね、その頃って、うん、そのもう留学は視野にあったんですか？あ留学っていうかアメリカに行こうみたいな、
は行きたいなと思ってて、ずっと思ってたんですけど、まあ、どうやって行ったらいいのかわからないっていうのがあって、ネットもそんなに普及してなかったので、
あ
調べるのもねちょっと苦労しながら。
そうですよね、
はい。
実際にアメリカに来られたのっていつぐらいなんですか？
一番最初に来たのは高校2年生の時に、短期で2週間だけ来て、
はいはい、
留学会社さんを通してダンス留学で来たんですけど、
はいはい、あじゃあもうこっちに来られてホームステイで、
はい、
基本的にはダンスをいっぱい。
そうですね、2週間一応毎日レッスンみたいなコースに申し込んで来たのが最初のきっかけですね。
その時どこのスタジオでレッスン行ってた？
ミレニアムに行ってたんですよ。ミレニアムのドームに泊まってたので、
あ
昔寮みたいなのがあったんで、
ミレニアムが、
はい、提携してる、
はいはいはいはい、
その住むところ
ってことはミレニアムはそこだったところですか？
そうです、もう
そこじゃ分かんない
です。あそうですね、
今インタビューしてる
そうなんですよ。
すぐ近くの昔の、
はい、昔のミレニアム
ですよね、
はい、あのドームって大きい体育館みたいなスタジオがあった時のミレニアムダンススタジオ。
すごい僕個人の意見ですけど、はい、昔のミレニアムの方が古いですけど
好きなんですよね。
ミレニアム感があって
すごい、もうザ・アメリカって感じがあって。
そうですよね、はい、今もう1回
今は行きましたし、あの代行で入ったりしてるんですよたまに。
もう綺麗で、
もうとても綺麗で現代風の
ですよね。
あの古臭い感じが好きなんですけどね、私はね。
ちょっと
ね、
最初そう思ったんですけど、
はい、
そうかそうか。
そうなんです
よ。その2週間でダンス留学を高校生の時に、
はい、そうですね、
されて、で一旦戻られて、
であの大学進路をこう選ぶ時にどうしましょうかということになって、私はその高校生に行った体験があったので、もう高校卒業したらアメリカ行きたいっていう感じになってたんですよ。
じゃあもうその短期留学でがっちり決まっちゃった感じ、
はい、もう戻ってきたいと思っちゃったんで、ロサンゼルス そのダンスの環境だったりとか、まあ、2週間が私にとってすごい短く感じたので、次はもうしっかり行って英語もやりたいしダンスもやりたいしみたいな感じで先生に行ったら、あのいるのよねって、4年に1回くらいそういう生徒がいるので、うちの学校割と進学校だったんで、もう大学受験が当たり前で、あの海外行くっていうのもそもそも定義にない学校だったんで、すごいびっくりされたんですけど、まあ、先生は、まあ、行きたいなら行きなさいと言ってくれたんで。
ダンスであることに反対とかされなかったんですか？
うん、もう
大丈夫なのじゃない
んだよ。大丈夫なの絶対あったと思うんですよ、その当時の大人とかうちの両親もそうなんですけど、でも私の性格が一回聞いたらもう決めたら聞かないっていうか、周り見えなくなっちゃうの でうちの親も結構その海外に行って、あの視野を広げることには賛成だったんですよ。で、まあ、きっとやるだけやって 1,2 年したら帰ってくるでしょうねと思って送り出したんですけど、
しっかりもこっちで仕事する
しっかりもう、はい、あの学生からのビザ取るからのになっちゃって長期滞在になっちゃったんですよ。
じゃあ高校卒業されて、
はい、
もうこっちにじゃあ留学
そう ですね、半年ぐらいちょっとアルバイトでお金を貯めて、でそうですね、こっち留学して、もう何も分からず来ちゃったんですよ。そうですね、もう若かったんで、それが19歳かな、19歳です。
そうか、とりあえず飛び込んだ感じ。
とりあえず飛び込んだ感じですね。
じゃあそのこっちに来られた時は、はい、学生ビザ、語学留学。
そうですね、語学留学で、
はい、でじゃあ学校に通われて、
はい、語学学校に通いながら午前中は学校に行って午後レッスンに行く日々でしたね。
じゃあもうそのあのもう本当両立しながら、
両立しながら
学校とダンスを、
はいはい、
でそのダンスってその学校に行かれてない時間のレッスンは大体1日何レッスンぐらい、
うん、もうね本当に若かったんで、もう3、4本5本ぐらい行ってましたね。行ってた時もありました。でも毎日だったので、はい、毎日 2,3 本は確実に受けてて、もう疲れないっていうぐらいのエネルギーがあったんでしょうね。
あまあね、単純の若さっていうのもありますけどね。
単純の若さと、もうウキウキ、毎日のウキウキと、
もう楽しい、
楽しいっていう。
でもさすがに3、4、5受けたらもう
ヘトヘトですね。帰ってきたらヘトヘトで、もうすぐ寝て次の日学校行ってみたいなのの繰り返しを。
素晴らしいですね。
はい、
素晴らしいですね。その時にそのまあこちらに来られた時の話ですけど、うん、
はい、
アメリカのレッスンを受けられて、はい、レベルってどう感じました？
もう私本当に衝撃でしたね。
衝撃。
もう上手すぎ。上手すぎ、早すぎ。
それは例えば先生だけじゃなくて生徒さん、
生徒も全員、私の行った時はもう日本人がほとんどいない状況だったので、
こっちに戻ってきた時もミレニアム、
そうですね、ミレニアムとエッジのジャズのスタジオと、
そうですね、エッジはジャズですね。
そうですね、デビレノズのスタジオにも行ってたんですけど、比較的まあその戻ってきた時に割とヒップホップだったりとかジャズファンクを多めに受けたんですけど、もう生徒 90% 外国人、まあ、黒人さん白人さん、
うん、
で先生も大体外国の方なんで、うん、みんなウォーミングアップをしないんですよ。
あ、
まあ、レベルがもともと高いのでウォーミングアップとか基礎はできてるっていうベースのもと振り付けのクラスがあるので、もうレッスンめっちゃ早いんですよ。振り進むのがすごい早くて、多分1番からサビ終わりまで1時間で全部いくみたいな。
あ、
日本だとまあ4、8ぐらいかな、進んでも。であと一つのコンボを1ヶ月かけてやるとかいう先生もいるんですけど、こっちはもうすごい早くて全くついていけなくて、もうレベルの違いを痛感させられたというか、もう手出しできないというか、本当に全くついていくのがやっとだったんですよね。
それって、うん、そのまあ慣れていくと思うんですけど、
そうですね、
ちょっと自分が慣れてきたなって感じるのってどれぐらいなんですか？
うわ、もう半年はかかるんじゃないかな。でも私の、まあ、でも言っても今最近の若い子って本当に踊りが上手いんですよ、お上手なんですけど、私の時はもう自分のことをこう客観的に見れるそのビデオだったりツールも少なかったんで、自分がどこまでも本当気持ちだけ前走っちゃって、なんか先走ってたので自己分析もできてなかったですし、
そうですね、それこそ事前に今であればインスタとかでレッスンも見れますし、
うん、見れますし、
こういう風に進むんだって思えば、
そうなんです、
例えば準備したりとか、
そうでも動画からも学べる時代なんで、
はいはいはいはい、
そのまま振りを覚えたりとかできるんですけど、
でこっちで自分で撮って、
で自分のフォームをそう直したりとかできるんですけど、その当時は
そういうインフォメーションが全くない、
全くない、もう鏡を見て自分を直すしかないし、はいはい、先生に言われた注意を聞いて直すしかない、そのやっぱビデオを撮ってっていうのが普及全然してなかったの で、
そうです
ね、レッスンも行って受けるしかないっていうの、うんうん、自分で体験して、
でその当時来られた時は、うん、そういう違いも知らなかった、
全く分かんなかったですね、
なんじゃこれ基礎ないじゃんみたいな、
なんじゃこれアップがないじゃんって
ずっと振り
ずっと振りっていう、もう5分ちょっとストレッチしたらはい行きますみたいなっていう感じだったんで、
体力的にはどうなんですか、ずっと振りの方がきつい、それとも日本
はしっかり基礎やってくれるので、はい、そのウォームアップとか準備運動の点ではいいかもしれないですね、ただその振り付けを覚える速さだったりとか、
うん、
体力的なのはアメリカの方がつくかもしれないですね、黒人さんとかもともと筋肉の質が違うので、ね、体型も違うのでスタミナも違うので、
なんですか、遺伝とか骨とか筋肉、
骨骨格の問題
みたいな、違
いますよね、なのでそこと一緒にやっていくと自然についていかないといけないというか、
うん、
もうそういうスタミナになってい
けたんじゃない、うん、あとやっぱりこうダイナミックだったり、体が大きいのとか、
そうなんですよ、もう激しくて、
それに 例えばちょっとめげたりはしたんですか？
めげまくりました。めげない日はないぐらい、もう本当に今考えたらちっちゃいことでへこんで落ち込んで、今ではほらなんかあのビデオでピックアップとかあるんですけど、その当時はビデオもなくてピックアップだったりとか、その上手い生徒だったり見てほしい人を名前で呼んだりとかしてたんですけど、永遠に呼ばれないし、その自分の存在がここにあるっていうのをアピールの仕方も分からなかったので、外国人の方みんな前へ前へなんですけど、その日本人で日本で育った私は前へ前の文化が分からなくて、
そうですね、みんな平等みたいな、
そうですね、で気を使ってこう人に譲ったりとかしてたらぐいっと前にやってくる、
ちょっと空いたらもう
ぐいぐい来るので、でも自己アピールをどんどんして、 そのアピールもしないとこうやっぱピックアップされないんだなとか、見てもらえないんだなっていうのもそこで学びましたね。
じゃあそのちょっと自分の見せ方というか、
そうですね、アピールの仕方
というのも学んだ、
学びましたね。全然違うんで日本と、本当に。
じゃあ、まあ、逆を言うと日本のそういう2つのことを、日本のレッスンとアメリカのレッスンを両方受けられて、まあ、アメリカのレッスンで今感じたことで、逆を言えば、はい、今日本でここは良かったな、ここで日本のレッスンってこういうところがいいなっていう、
もう基礎練習ですね、ベーシックな基礎練習とアイソレーションって、その体を部分的に動かすのがやっぱり日本人のダンサーはすごい長けてて、もう
思います、ね、
関節だとどこを動かしてるのっていうのを多分職人肌なんで細かく分析してきちっと全部一個一個丁寧にやっていくんですよ。でそこの丁寧さはアメリカ人にはないと思うので、勝手に自分ではそこの基礎ができてる人は多分アメリカ来てもどのジャンルやってもすぐスッと入っていけると思うので、
基礎ができてる分伸びるのが
早い、すごいですね、早いと思うので、その日本の基礎しっかりやるレッスンっていうのは日本でしかできないし、そのアメリカ人も日本でレッスン受けるとやっぱ日本のレッスンはすごいって、
逆に
すごいって言うんですよ。で私もジャズやってたんで、そのずっとターンだけのクラスとか日本でその先生やってくれてたんで、永遠にターンとか、
もうこっち絶対やらなくなるんですよ。ターンのレッスンってあ
るんですか？一応一個あるんですよ、ミレニアムに。
あ、本当に？
そう、ターンだけ集中してっていうのが。でもそのレッスンもほぼほぼないので、ジャズのクラス行くとターンできる前提なんで、3、4回転普通に入っていたりするので、それができないと全くついていかれないっていう状況になるので、やっぱ日本のレッスンで大事なのは基礎をちゃんとやってくれてる先生のところに行くと、かなり楽ですね、あとが。
じゃあそのきちっと基礎のレッスンを受けてることにもちゃんと意味はあるの？
めちゃめちゃあります。もうそこがないともう全然土台がグラグラしちゃうので、それは日本のレッスンのいいところですね。
その受けられてた、まあ、こっちに来てその当時レッスンを受けられた時に、
はい、
受けていた先生とか覚えてます？
私がそのロスに来たきっかけになった先生がアンドレさんっていう、ブリトニー・スピアーズの振付師とかを長年やってる方で、今亡くなっちゃったんですけど、そのアンドレさんのレッスンがジャズのレッスンをミレニアムでやってて、毎回100人ぐらい生徒が来るような大人気の先生で、
その先生は日本からなんかこう
日本でワークショップに来てて、その時受けて私もびっくりしちゃって、そのスタイルに、でこの人のクラス受けたいなと思ってロサンゼルスに。
あ、じゃあ本当にきっかけなんですね。
本当にきっかけなんですよ、その先生が。
でもミレニアムで100人のレッスンだと、日本でワークショップなんかやったらどうな
る？もうその当時もその日本で働いてらしたこうプロダンサーがみんな来てました。今もう本当トップで働いて
る名だたる
日本の振付師の方たちが全員クラスにいたような、私その時もちびっ子というかわけもわからない高校生だったので、大人がいっぱいいるみたいな、うまい大人がいっぱいいるみたいな感じで、とりあえずついていくのに必死でみたいな感じだったんですけど、アンドレ先生のレッスンにもう感動しちゃったんですよね。でそのこっちに来てもずっと受けてて、で彼のアシスタントになるのが有名で、最初のそれでアメリカに来たんですよ。
あ、そうか、
はい、
じゃあやっぱりあの見てもらえてないとかピックアップされないっていうのはすごく
感じることが多くて、もう彼の教えるレッスンは毎日毎回行ってたので、まあ、彼も覚えてくれてはいたんですけど、
まあ、でもすごい本当にアメリカ人と競って前に出ないとダメです。
そうなんですよ、だからいつも一番前で一番横で真横で受けてました、レッスン毎回もうそうですね、真横でウォームアップ振り付け、もうそしたら好きがやっぱ伝わって、そうですね、ショーに呼んでいただいたりアシスタントに結構すんなりならせていただいて、もうびっくりした。
じゃあもうダンスのスキルプラス気持ちの部分
で、もう気持ちでしかなかった。
どっちかの気持ちで、
気持ちが本当にもうその時 時はもう気持ちがそうですね、彼の作品に出たいとか、その彼の振り付けをぜひ踊りたいって気持ちが大きすぎて、自分のまあ足りてなかったダンススキルはもう気持ちとパッションでカバーしながら、もちろんレッスン受けて勉強はしていたんですけど、そうですね。
じゃあもうその先生はもう必ず受けると。
そうですね、毎回言ってましたね。
わかりました。
はい、申し訳ないです。すごい途中でバッツリになってしまいますが、今回1回目の配信は以上となります。で、来週、再来週ですね、毎週1回ずつポッドキャストの配信をしているので、2回、3回と、配信していきたいと思います。で、最後にもう一つだけお知らせなんですが、リビングアメリカではメールで、留学のカウンセリングですね、ご相談を行っています。ただ、やっぱり実際に会って話がしたい。もしくはやっぱ直接話して相談をしたいという方もたくさんいらっしゃいます。でもしお会いしてのカウンセリングの場合は場所は東京になってしまうんですが、日本のスタッフの方がですねダンス留学のカウンセリングを行っています。で他ですね、例えば東京までちょっと地理的に難しいという場合でも、これは僕の方がカウンセリングさせていただくんですが、スカイプですね、スカイプでダンス留学のカウンセリングをさせていただいてます。で、どの方法もご相談は無料になっていますので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。